4月25日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まず今日4月25日は JR 西日本の福知山線列車脱線事故から19年となる日であります。10時前には現場となりましたところ、今は祈りの森というふうに慰霊施設になっておりますが、ここで慰霊式典が行われております。それからウクライナをめぐってのアメリカの支援の予算でありますが、まあ、すでに下院を通って、そして上院を通ってというところでしたけれども、日本時間の今朝方バイデン大統領が署名をしまして、これが成立したということであります。そして西太平洋の海軍シンポジウムが行われました。衝突防止の仕組みに関して、話し合いを行ったということ、そして無人機の取り扱いについても作業部会を設けるということなどが出てきております。収録しておりますのが4月25日日本時間のお昼3時20分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は4営業日ぶり反落でした。昨日と比べ831円60銭安、3万7628円48銭で取引を終えました。前日に907円高と急伸していたということがありますので、戻り待ちの売り、利益確定の売りに押されたということでありました。また為替が円安に触れておりまして、1ドル155円の半ばから後半にかけてというふうになってきている。このあたり、輸出関連企業にとってはプラスになるというところですけれども、全体の物価の上がり、あるいは、その先のですね、輸入関連企業などなど、エネルギー価格の高騰等々も意識されたというところでありまして、今までだと円安と株高という感じだったのが、円安で株安というような別の流れにもなってきております。まず今日4月25日は107人の方々が亡くなった JR 福知山線脱線事故から19年になるという日であります。2005年の4月25日時刻にして9時18分、 JR 福知山線の快速電車がカーブを曲がりきれず脱線し、線路脇のマンションに衝突、乗客など107人が死亡、562人が怪我をしたという事故でありました。現場では発生した9時18分とほぼ同じ時刻に快速電車が速度を落としながら通過をしたということで、線路沿いの道路では地元の人などが手を合わせておりました。そして、マンションの一部を残す形で施設された整備された施設では、午前10時前から追悼慰霊式が行われたということであります。祈りの森というふうに、名付けられたこの追悼施設での追悼慰霊式、JR 西日本の長谷川社長が、かけがえのない尊い命を奪ってしまったということ、そして、会社として改めて深く反省をしていると、被害に遭われたすべての皆様にお詫び申し上げるというふうに述べました。この19年が経ったということでありまして、入社している JR 西日本の職員のうち7割余りがすでにこの事故の後に入社ということになっているということであります。どういうふうに教訓を引き継いでいくかということが課題になってくるということでありますが、事故車両をですね、どう保存するかというところ、会社としては大阪吹田にあります社員研修センターの隣に、この事故車両を保存する施設の建設を進めているということであります。でこのご遺族あるいは怪我をされた方々にとっては見たくもないというのが、正直なところでもある。一方で、話で語り継ぐということ以上にですね、このものが語るものというものの存在というのは大きいと。1985年の須高山における日航ジャンボ墜落事故、その垂直尾翼であったりとかというものも、日本航空の羽田にある研修施設の中に安全啓発センターという形で残されている。これをですね、JAL の社員のみならず、この JR 西日本であったりとか、交通に関わる
会社の研修で広く受け入れているということがあります。また JR 東日本もですね、中越地震の時に、まあ、これは乗客乗員の方々の命を救ったというものでありますが、当時の上越新幹線の200系車両が脱線をし、しかし転覆はしなかったということで、まあ、持ちこたえたというその車両であるとか、あるいは上越本線で特急が突風によって吹き飛ばされて何者かが亡くなったその事故車両、あるいは京浜東北線の線路上で工事車両が、まあ、ミスによって営業を運転をした再開というか、一番列車が朝走り出した後にも残されていて、そしてそこに、衝突し脱線したという車両なども残されていて、まあ、様々なそのヒヤリハット事故だったりとか、ここでどう気づけなかったんだということをですね、反省をし、そして、検証をすると、警鐘を鳴らす施設ということになっております。まあ、どういった形に残すかというのは議論があるところでもありますけれども、まあ、そうした施設を作ってですね、そして、まあ、教訓というものをしっかり残していくと、あの当時、厳しいその時間の管理だったりとか、1分あるいは30秒と短い時間で遅れたとしても、それが積み重なると日勤教育という名前のですね、まあ、厳しい罰のようなものを乗務員が受けさせられるというその恐怖感というところから、安全をないがしろにしてしまったというようなこと、まあ、これは、行動経済学であったりとか心理学の部分というのも、まあ、応用しなければならない事象であろうというふうに思いますが、いかに安全を第一に持ってこれるインセンティブを作るのかというところをですね、まあ、命を預かっているという方々、まあ、今までであればそれを教授でやるのが当たり前じゃないかというところであったところを、それに頼るだけではなくて、システムとしても構築する、まあ、そこにはテクノロジーの進化というものももちろんあるでしょうし、それだけではなくて心理学的な要素なども必要になってくるし、最終的には、人間が今はまだ判断をし、そして未然に事故を防ぐことが可能だということを考えるとですね、どう人を作っていくのかということにもなってくる、まあ、4月25日という日はそういう日でもあるということであります。改めて謹んで亡くなった方に哀悼の誠を捧げるところであります。それからですね、アメリカ議会下院ですでに通過をしていたウクライナに対しての支援の法律でありますけれども、昨日上院で可決をしました。そしてさらにバイデン大統領が署名をしたということで、法律が成立をしたと。で、すでにですね、兵器などは NATO であるとかアメリカ軍などのヨーロッパの基地などにすでに運び込まれておりますので、まあ、そこからですね、数時間以内に開始をされるということであります。ただ弾薬でいうとこれでプラスオンされるものというのはさほど多くはないんではないかというような、ことも指摘をされていて、でその辺でですね、まあ、これでウクライナが、まあ、ロシアの一方的なこう侵攻を抑えることはできるけれども、じゃあ大規模な反転攻勢に移ることができるのかというのは、まあ、なかなか判断の分かれるところだということがあります。で他方ですね、すでに3月あたりからATACMSという長射程のミサイル防衛システム、がすでに供与されていると、ミサイルがすでに供与されていると。で、今までも供与はされてきたんだけれども、ウクライナが求めるほど長い航続距離のものというのは供与されてこなかったと、まあ、150、60キロ程度のものは供与されてきたけれども、ウクライナは300キロ程度を求めていたということでありました。で、昨日今日の報道を見ると、あの300キロ程度のですね、長い射程のATACMSミサイルも供与されて、そしてすでに実戦で使われているというようなことが出てきております。まあ、そのあたりですね、アメリカの本気というものも、特にクリミアのへの攻撃で実戦で使用しているということ、NBC テレビなどが報じたということであります。で、この、まあ、地対地ミサイル、まあ、最大射程が300キロということで、まあ、スペックギリギリのものも、今回すでに供与をしているということであります。まあ、そのあたりでですね、今後 クリミア をどう、叩きそして取り返すのかどうなのかというところが問題となってまいります。でさらにこれ、特にですね、下院で可決するにあたっては共和党の支持というものが必要でした。まあ、下院は共和党が多数派であり、そして、議長は共和党の現在はジョンソン氏が握っているということであります。で、結局そこへ行くとトランプ前大統領の意向というものが非常に重要になってきますが、ここの部分でですね、かつて、ちょっと前まではトランプさんはいやウクライナとか海外に金を使うんだったら、この国内の治安の維持であるとか、民生のために使うべきだと、今喫緊の課題は、メキシコとの間の国境の問題であって不法移民を取り締まるあるいは追い返すというところで国境の壁を作るところに予算を当てるべきじゃないかということをこうおっしゃっていたということであります。でこれがですね、今回ウクライナに対して、供与ではなくて借款の形で、貸すんだと。で、トランプさんの理屈では、ウクライナの特に東部には、豊富な鉱物資源が眠っていると。で、ウクライナがロシアからそのウクライナ東部ドネツク、ルガンスクといったあたりドンバス地方を取り返すことによってその鉱物が我々に手に入る、それによってウクライナはお金を返すことができると。であるならば、まずは、そのドンバスを取り返すために、武器弾薬を送るのも、いいだろうとこういうふうに、ロジックが転換したということであります。で他方ですね、共和党のその下院議長であるジョンソン氏は、大きな賛成する要因として、息子さんが、海軍士官学校に入学したばかりだと、軍人になったばかりだというようなことがまた指摘をされております。今までは、ヨーロッパの遠い国の話だったものがですね、このまま情勢が悪くなり続けるとアメリカが嫌がおうでも前進せざるを得なくなってくると、そういうことになると、アメリカの若い人たちの、兵士の血がですね、ウクライナに流れることにもなりかねないと。であるならば今のうちに、武器弾薬を提供することによってロシアを押し返し、そしてある程度の安定を獲得する方がよほどリーズナブルではないかというふうに判断が変わったということであります。でアメリカファーストということでどんどん内向きになると言われていますが、他方でですね、アメリカの前方展開のメリットというのがまさにここの部分に集約されているところでありまして、アメリカの本土であるとかその近くで大量の血が流れるということなく、アメリカの存在その抑止力によってですね、戦争や小競り合い紛争を未然に防ぐことをすることで、アメリカ全体の平和を保つと、これは同盟国だとかですね、基地を提供する国からすると、甚だ自分勝手だよなアメリカっていう話なんですけれども、ただ、超大国であるところのアメリカという国はそういうロジックを掲げるというところ でかつそれが、今までは、ある程度そのアメリカの本土のあるいは、そこに暮らす若い人たちの安全には寄与してきたということがあります。ベトナム戦争の記憶などなどとこういうところからですね、よりこの抑止というものにおいて、積極的にやるとそのための前方展開なんだとこういうことがあったわけでありまして、実はそこの部分で言うとですね、日米同盟であったりとか、同盟関係を使った方がリーズナブルなんだよということでもあったりするとこういうところなんですが、じゃ あトランプさんにそのロジックが通用するのかと、東アジアはどうなんだとこういうところは、この先バイデン政権になるかトランプ政権になるかいずれにせよですね、日本が独自に備えるところも含めて、備えておかなければいけないというところなんだろうと思います。それからですね、そのあたりで東アジアの安全保障というところで、中国が山東省青島市で開催しました西太平洋海軍シンポジウムというものが24日一連の日程を終了いたしました。日米中国など29カ国の海軍の当局幹部が参加、海上での無人機や艦船の衝突防止策を話し合ったということであります。ただフィリピンは欠席をしたということでありました。で海上衝突回避規範キューズを 議論をしたということなんですけれども、まあ、これは、海の上でですね、他の国の艦艇と艦船と遭遇した場合のルールということで、中国は海上で無人航空機 UAV の衝突防止策などを協議する研究グループの新設を提案したということでありました。まあ、一方でこれをやっている最中にですね、アメリカとフィリピン両軍、そして、オーストラリアであるとかも参加をし、日本もオブザーバーで参加をしておりました、バリカタンという、大規模な軍事演習をやっているということでありまして、まあ、対話をしながらもお互い牽制もし合うというところがあるわけですが、しかしながらこのあたりは対話をするに越したことはないと、うん、まあ、ブリンケンアメリカ国務長官も訪中をしている最中ということでもありますし、まあ、先にはイエレン財務長官も訪中をしたというようなことで、まあ、バイデン政権はさまざまな形で中国との間のチャンネルも模索をするということになっております。まあ、日本に関して言えばアメリカの従属変数だということで、まあ、総理はもちろんサンフランシスコでですね、去年の11月に習近平国家主席との会談を行ったところでありますけれども、まあ、米中が話し合いながら相手の出方をミスリーディングしないようにしていくというのは非常に大事なことであるし、まあ、こうした大規模なシンポジウムの場で、まあ、コーヒーブレイクなど休憩時間にですね、話をすると、まあ、中国の、軍の当局者とも話をするということそのものは、大事なことなんだろうと思います。まあ、もちろんこれですぐにですね、緊張が下がるとこういうようなことではないんですけれども、まあ、こうした機会がまずは開催されたことそのものは、悪くはないというふうにも思います。もちろんここで妥協することなく日本あるいは西側諸国、しっかりと言うべきことは言っておくというのが大事になってくる、ということであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。